さて今日はこれなんて読むんだろうという感じですけど、因果栄光というまだ広辞苑には載っておりません、そのうち載ると思いますが、完全な私の造語ですけれども、今日もチェンジ、というテーマのもとでお話をしていきたいと思います。今日は、ヨハネ、による福音書の9章、先週先々週とヨハネ福音書におけるイエス様と出会った人たち、イエス様によってチェンジされた人たちのお話をしてまいりました。ニコデモ、サマリアの女、そして今日は生まれつき目の見えない人の盲人のお話であります。このお話そのものは9章全体に書かれておりますけれども、少し長いので最初の7節のところまでをまずお読みしたいと思います。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の業をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。よくご存知のお話だとは思いますけれども、一人の盲人、この9章の少しもう少し読み進めていくと、彼が物乞いをしていたと記されております。福祉政策などまるでない時代ですから、生まれつき目が見えない人が働くことはもちろんできません。多くの場合は人通りの多いところで物乞いをすると、人の哀れにすがって生きていくしかない、そういう状況であったと思われます。そのまま、小銭でも入れてあげて、通り過ぎればいいものを、こともあろうにイエス様の弟子が聞かなくてもいいことを聞きました。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？ひどいことを聞きますね。目は見えないけども聞こえてたと思うんですね。なんでこの人目が見えないんですか？なんかこいつが悪いことをやったのか、あるいはこの両親が悪いことをやったのか。それでなくとも目が見えないということで辛い思いをしているのに、こういうの無神経というんですね。でもこれはいわゆる因果応報思想ですね。で、因果応報というと日本人は普通に思っていることで、仏教に起源があるとかバラマン教に起源があるとか、いろいろ言われてますけれども、これは実は世界中にある考え方ですね。当時の新約聖書の時代にもユダヤの人たちはそう信じておりました。必ず何か悪いことが起こるときにはその原因が過去にある。モーセの律法を読むとですね、それにを連想させるようなことも確かに書いてはあるんですね。でも決してその何か悪いことしたら必ずその人やその将来に悪いことが起こるという形ではもちろん書いてないんですけれども、当時の人たちはそう信じておりました。しかもこの人は目が見えない、大変大きな障害ですから、よほど何か悪いことにしたに違いないと思われていて、弟子も本人に対しては非常に酷に聞こえる質問ですけれども、イエス様に問うたわけですね。でも日本人はいまだに同じように信じております。もう 進化論も科学もへったくれもないですよね。やっぱり何か起こるときっと何か悪いことが過去にあったに違いないと言って、いろいろ拝みに行ったりお祓いをしてもらい行ったり何か買ったりするんですね。未だにその信仰は根深いように思います。でそう問われてイエス様は意外な答えを、まあ、当時の人たちにしてみればですよ、意外な答えをなさいました。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもないと、まあ、因果応報をバサッとこう一刀両断ですね。気持ちいいですね、こういうのはね。本人でも両親でもない、まあ、さらに言えばそのこの人がこのような障害を負ってしまったのに何か理由があるわけではないということですね。何かの理由があって、こうなってるんですかって弟子は問うているわけですけども、イエス様はいやいや、何の理由もないよと、むしろ神の業がこの人に現れるためであるとおっしゃった。つまりこれは理由はないけれども目的はあるっていうことですね。その目的とは神の業が現れる、神の業が現れるためにこの人は目が見えなく生まれたんだ。これすごいことですね。こんなに多分断言した人は世界のどこにもいないんじゃないでしょうか。目が見えないこの人に人ができることはもう何もありません。わずかな小銭を恵んであげるぐらいのことでしょう。だからこそ神の業が現れる、神の業がこの人に現れるんだとここで断言なさったんですね。でさようならということではありません。そこでイエス様がなさった次の行動は、まあ、奇怪な行動です。なんと地面に唾を吐いて、そしてその唾でをこねて泥を作ってですね、いきなりその人の目に塗ったんです。目は開いていたんでしょうか、あるいはまぶたなのか、まあ、聖書の原文には目、ちゃんと目という言葉が使われているので、でも見えないですからね。いきなりこう、まあ、目見えない状態の人にですね、いきなりこうイエス様が目の前で弟子とこう会話をなさって、どうもなんか唾でも吐いたような音がしたな、なんかくちゃくちゃ言ってるなと思ったら、いきなりなんかベトベトしたものが目のにバッとこう塗られたわけですよ。びっくりしたと思いますね。一回やってみますか。もう間違いなくこの人うわーなんかこうやめてくれみたいな感じになったと思うんですよ。でもイエス様は意に介さずベタベタ塗ってですね、まあなんでこんなことをなさったのかっていうことについては、まあ、いわゆる仲介者みたいなところ本にはですね、当時唾は治療のために使われていたとか、まあ、確かに子どもの頃は怪我するとよく唾塗って、ベタベタ塗ったりしてましたけども、別に治療のために唾を塗ったわけじゃないですよね。あるいはその泥は、そもそも人間はその地の塵から作られたわけだから、そのこの人の目を再創造する目的で泥をこねて作ったつけたんじゃないかとかってものすごい有名な学者が書いてましたけども、それもどうかなって感じですね。もうこの人にとってはすごい嫌なことをされてるわけです。イエス様はなんでこんなことをしたのかと。でも明らかにこの目の誰かは見えてないんですけども、目の前にいる人が自分の目に何かを塗ったということは分かってるわけですね。すごいその感触は気持ち悪いものだったと思うんです。でそれで終わりません。他のその聖書の箇所にはイエス様は盲人を癒すという奇跡は出てくるんですね。その時にはそこでこう手を置いて、あるいは唾をつけたということも書いてあるんですけども、そこで癒されるんですけども、この人には特別なミッションが与えられるんです。それはシロアムの池に行って洗いなさいっていう。シロアムの池どこにあるか知ってますか。まず知らないですね。でもこのシロアムの池がどこにあるかっていうことはこの話にとってはとても重要なことなんです。これが当時のエルサレムの地図です。この 色がついているところが当時のエルサレムの市街地になって、そして右側の真ん中のあたりですね、ここが神殿ですね。でこの人は、人通りの多いところで間違いなく物乞いをしていたはずなんです。寂しいところで行っても誰もいませんから。ですからおそらく神殿の門がいろいろあるんですけどね、あの有名なペトロが足の不自由な人を癒したのは美しの門っていう、美しの門ってここなんですね。だからおそらく障害のある人たちがここに集まって、物乞いをしていたということが考えられるので、この人もこの辺りにいたか、あるいはそのここにエルサレムに入るこの辺りの城門にいたということが考えられるんです。じゃあシロアムの池はどこかというと出てますけども、ここなんですね。この南の端っこの方なんです。ここなんです。つまり神殿のどこかの門のあたりにいたとするとですね、直線距離で考えてもだいたい500メートルぐらい離れてるんです。目の見えない人が、しかもこのピンクのあたりのはですね、市街地で、今でもそうなんですけれども家が建て込んでいて狭い路地がたくさんあるところなんです。ただ今みたいにその、まあ、今でも狭い道にはそんなものありませんけれども、広い道だったらその展示ブロックがあったりしますけれども、そんなものは一切ありません。道端にいろんなものは落ちてるし、階段はあるし、でこぼこしてるし、そこをですね500メートルぐらい行かなきゃいけないんです。さらに言うとですね、この神殿のすぐ北側には病気が治ることで有名なベトザタの池っていうのがあるんです。でこれはヨハネ福音書の5章にこのベトザタの池のそばにいた人をイエス様が癒すという記事が出てるんです。だからどうせ洗うんだったらベトザタの池なんですよ。近いし癒しで有名だし、でしょ。でもイエス様はわざわざシロアムに行けって言われてるんですよ。しゃれてるわけじゃないですよ。シロアムに行けと、シロアムの池に、だからこれわざわざ言ってるんです。これこういうのはですね、地図見ないとわからないです。聖書研究して面白いとかこの辺なんですね。わざわざだなこれは。皆さん目つぶってですよ、ここから御嶽の駅まで行けますか。やってみます、帰りに。怖いですよ、溝はあるし石垣あるしね。まあここはまあ人通りほとんどないですけど、エルサレムの市街地ですから、まあ人はいっぱいいるしね。そこへ目つぶってですね、こう何かシロアムの駅はどこですかって言いながら行ったと思うんですよ。ケツまずいたり倒れたりね、何やってんだってなってバリ雑言を浴びせられながら、それでも彼は一生懸命に 500m 進んでシロアムの池まで行って目を洗ってるんです。つまりここにイエス・キリストのこの盲人に対するテストがあったということですね。わざわざ遠い町外れの池まで行ってこいと。だからこの人は目に変なもの塗られてですね、それでも治りたい一心で人をかき分けながらつまずきながら進んで、おそらくその途中で、なんで俺こんなとこ行かなきゃいけないんだと、本当にあいつの言ったことは正しいのか、目が治るのか、いろんなことを考えながらね行ったと思うんですよ。でも行ってこう水のあるところに行って、シロアムの池といってもこう小学校のプールの半分ぐらいの水が溜まっているところみたいですけれども、そこ行って、まあ、水をもらってこう浴びると突然パッとこう目が開けて、そこに池があるわけですよ。びっくりしたでしょうね。生まれつきの盲人ですから、リアルにものを見たことがないんですね。だから初めて見るものが池、振り返ると家があり人がいで、こう記憶を頼りに おそらくイエス様を探して神殿の付近まで帰っていったんじゃないかなと思われます。でもおそらくそこにはもうイエス様は おられないんですね。帰ってみたところからおられないんです。でもその時に、そこにいた人たち、あるいはもともと彼のことを知っていた人たちが彼の様子を見て大変驚いたということがこの続きに書いてあるんです。さっき読まなかったんですけれども、9章の目が見えるようになって帰ってきた近所の人々や彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々がこれは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々がではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗りシロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのですって言ってるんですね。ただ目が見えるようになっただけじゃなくて、もともと知っていた人たちがあの男かと、あの物乞いをしていた男かと疑いたくなるほど何か彼の様子はすっかり変わっていたようなんです。何が起こったんでしょうかね。でその後ストーリーを読んでいくとですね、13章以降ですけれども、ファリサイ派の人々がこの男を尋問するという話が出てくるんです。でこの部分は少し長いので読みませんけれども、ファリサイ派はご存知のようにイエス様を敵視していました。敵対視していて、何とかしてこの男の尻尾をつかもうとしていたわけですね。で目が見えるようになったって言いふらしているこの男を捕まえて、お前が言ってるのは嘘だろうと、ね、そんなことできるはずがないみたいな感じでこう彼を問い詰めていくわけです。でも彼はいやいや、私は確かにあの人によって、目に泥を塗ってもらって洗ったら治りましたっていうことを証言するんですね。でもしかしたらこの男は見えないふりをしていただけかもしれないというようなことで両親まで呼ばれてくるんです。で両親まで呼ばれてきて、本当にお前の息お前これはお前たちの息子かと、ね、生まれつき目が見えなかったのか本当にみたいな言われるんですけども、両親はこの話に、関わりたくなかったんで、いやそれはもうこの子に聞いてくださいと、もう大人ですからと言って、まあ言ってみれば我が子を突き放すんですよ。この間までは目が見えないということで、おそらく、もう生活のすべてをですねこの両親が面倒を見ていたはずなんですけれども、でも目が見えるようになって明らかにこの息子の様子が変わったということもあったでしょうか。もうこの時には、この息子のことを突き放すんですね。でもそれでも彼はファリサイ派からの追及がどんどんどんどんひどくなってもですね、一向に、態度を変えることなく、ついにこのファリサイ派がこう言ってますね。さてユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っている。何とかしてイエス様は罪ある人間なんだとそう言わせたいわけです。でも彼はこう答えます。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなどこれまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。実はシロアムという言葉はですね、使わされたものという意味なんですね。これはだからちょっとしたこう暗示だと思うんです。さっきちょっと飛ばしましたけど、彼はそのシロアムの池に行くんです。シロアムは使わされたものっていう意味だよっていうことをヨハネが説明を入れてるんですけども、まさにこのイエス様が神から使わされたものであるということを体験するために彼はその池に行っているわけなんです。 だから、まあ、ファリサイ派から追及されても、いや、あの方は神のもとから来られた、罪人なんてとんでもない、いやそれ以上だと、預言者であり神のもとから来られた方だと思う、胸を張って証言するんですよ。まあ、ちょっと極端な言い方をすると、目が見えなかった時の彼は人の哀れにすがり、両親や近所の人たちの世話になってようやく生きていた感じの人だと思うんです。だからそれこそ自分の主張を誰かに、訴えるとか、それこそファリサイ派の大先生たちに追及されて胸を張ってそれに返答するなんてことはできなかったはずなんです。ところが目がイエス様によって目が見えるようにしていただいた彼にはですね、目が見えるようになった以上の変化が起こっている感じなんです。誰が何と言おうと、あの人は私の目を癒してくださった方なんだと。その確信のもとにですね、彼は胸を張って、自分の主張を続けるんですね。でもその結果何が起こったかというとですね、彼は外に追い出されたと聖書に書いてあるんです。これはですね、9章の34節なんですけれども、彼が、あの方は神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずですと言いました。それに対してファリサイは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのか、ね、生まれつきの盲人なんだから罪の中に生まれたも同然じゃないか、そんなやつが我々に教えようとするのかと言って彼を外に追い出したと書いてあるんです。外に追い出したって、なんか建物の中にいたのが、出て行けってこう追い出されたっていうことでおそらくないんですね。というのはこの盲人とファリサイ派の会話の中でですね、9章の22節にイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたっていう一文があるんです。つまり街道から追放されるというのですわね、その教会から出ていけということじゃないんです。これはユダヤ人のコミュニティから追放されるということなんです。ユダヤ人のコミュニティから追放されるということはですね、ユダヤ人にとっては死を意味することです。仲間と関わることも、その助けを得ることも、神様を礼拝することすらできなくなるんですから。でも彼はそれを覚悟でイエス様のことを擁護し、また彼こそが神から使わされた方であると主張したんです。これ大変なことなんです。ものすごいリスクを覚悟でやってることなんです。その辺のことはですね、聖書をこう読むだけでなかなかちょっとわからないことなんですけれども、でもそういう意味を持ってるんですね。そしてその次に35節、イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになったと書いてあるんです。外に追い出されたっていうのは、その城壁の外に出されたとか家の外にということじゃなくて、まさに人々から追放されて、その地域から追放されて、孤立したっていう意味なんですね。それをお聞きになって彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。出会ってすぐにですね、あなたは人の子、自分のことですね、私を信じるかと言われた。で彼は答えていった、主よ、その方はどんな人ですか、その方を信じたいのですが。これなんか変な答えですね。なぜ変かというとですね、彼はイエス様を見てなかったんです。その時まで目が見えない時に泥を塗られて目が見えて帰ってきてるんですけど、イエス様には会ってないんですね。だから声は分かったでしょうけれども、目の前にいる人が自分の目を癒してくださった方だっていうことは分からなかったわけです。でイエス様は、あなたはもうその人を見ている、あなたと話しているのがその人だ、私だよと。で彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた、私がこの世に来たのは裁くためである、こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。 主は彼はひざまずいて主を信じますと言って、このイエス・キリストにを信じて従うことを告白するんですね。ここに描かれているのは何かというとですね、彼の内側に現れている変化なんです。弟子たちがこの人はどうしてこんな目に遭ったんですか、この人が罪を犯したからですか、家族両親が罪を犯したからですかって聞いたときに、イエス様は何とお答えになったかというと、この人のせいでもないし両親のせいでもない、この人に 神の技がこの人に現れるためだとおっしゃってるんです。で、この神の技がこの人に現れるっていう、この日本語の文章だとちょっとよくわからないんですが、聖書の原点ではですね、この人のうちにっていう表現が使われてるんです。英語で言うとこの in なんですね。 in him なんです。神の技が彼のうちに現れる。目が見えるようになったのは in ですか、ジム先生に聞かなきゃいけませんが、英語で言うと in じゃないと思うんですよね。ちょっと彼もどういう前置詞がいいか悩んでますけども、でも少なくとも外側のことなので中ではないんですよね。オンヒムもおかしいですけども、でも少なくともここでイエス様が神の技が彼の内に現れるために彼は盲人として生まれたんだ。それ私たちはこの物語を読んで、神の技が確かに目が見えるようになった、ね、神の技が彼に現れたと思ってますけども、実はそうじゃないんです。もちろんそれもあるかもしれないけど、もっと深いところで神の技が彼の中に現れてるんです。本当に表された神の技っていうのは彼の内なる変化。さっきも言いましたけども、彼はファリサイ派に尋問されても、両親から突き放されても、あるいはコミュニティから追放されても、彼の信念を曲げないんですね。かつての目の見えなかった物乞いをしていた彼ではもうなくなっているわけです。だから彼のことをもともと知っている人が彼の様子を見ただけで明らかに違うって言ったんですね。目が見えるようになっただけじゃない、何かやっぱり違うと感じたんでしょうね、周りの人たちは。それは彼の内側が変わったんです。実はそして見えるようになったのは彼の肉体の目だけではないんですね。彼の霊の目が、心の目が見えるようになってるんです。真理を見る、真理を見極める目をイエス様によって与えられた。その心の目が開いたというふうに言えるいうこともできると思います。マタイによる福音書6章の22節23節で、これ三条の水訓のところですけども、イエス様は体の灯火は目である、目が濁っていればあなたの全身が、目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗いとおっしゃっています。ここで言われている目というのはまさに心の目、霊の目のことなんですね。そこに明らかにされている神様の教えや真理を、そのありのままを見る、あるいはそれを信じる、あるいはそれを受け入れることができる心の目、霊の目を持っているかどうか、その心の目が正しくものを見ることができれば全身も明るいけども、そこが濁っていて正しく見ることができなければ全身も暗くなるとおっしゃってます。またヨハネの福音書の8章の12節には、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。つまり彼、この盲人の中にキリストの光が灯ったというかね、 キリストの光が差したんですね。イエス・キリストによって彼の心の中に光が差したんだということも言えると思います。そしてそれは命の光なんだと。で、まあ今日の変な言葉、ね、因果栄光という言葉ですけれども、まあ、これは因果応報に対して作った言葉ですが、まあ、因果応報というのは、現在の不幸は過去自分や先祖の悪い行いの報いだと考えるのが因果応報ですね。当然それはもう因果が、親の因果がここに報いなんて言いますけれど もう甘んじて受け入れるか、あるいは何とかして過去を清算しなきゃいけない、いろんな方法で清算しようとしますけど、もちろん清算なんかできませんね。なんぼお金を積もうと、霊験あらたがかの人にお祈りしたと過去は変わらないんですから。でもイエス様はそれに対して、あなたの過去はあなたの現在に何の力も持っていない、いや、あなたが不幸であるとすれば、あるいは不幸だと感じているとすれば、それは神の栄光が現れるためのチャンスなんだと。だから因果栄光なんですね。応報じゃなくて、ここに神様の栄光が表されるために、まあ確かにこの世の基準から考えれば不幸であるとか辛いことであるとか悲しいことであるとか、なんでこんなが起こるんだっていうこともあると思いますけれども、でもそう思った時にこの因果栄光を思い出してほしいんですね。ここに神の技が現れるんだ。でもそこで大切なのはイエス様がこの男になさったことを思い出してほしいんですね。この男の目に泥を塗ってシロアムに行って洗えと言われた。それは信仰による応答ですね。常にこれはセットなんですね。神の技が起こるために私たちは信仰によって応答しなきゃいけない。神の技を期待して、でその信仰を持って歩むというのはどういうことかということを、この盲人がシロアムの池に向かった時のことを想像していただきたいんです。ちょっと途中でも言いましたけど、絶対楽々は言ってないんです。まさに手探りですよ。手探りでつまずいたりぶつかったり、それこそ五輪夢中って言葉がありますけど、どこに向かっているかわからないけれども、シロアムはどこですか、シロアムはどこですかと言って、人々をかき分けながら進んでいく。信仰の応答っていうのは時にそういうことだろうと思うんです。信仰によって応答した、スパッと目の前の海が割れるということもあるでしょう。でも時にはこの男のように真っ暗闇の中を手探りで進んでいかなければならない、そういうことをイエス様はこの人に体験させたんです。でもですよ、それがあったからこそね、行き着いたこの使わされたもの、シロアムの池で目が開いた時に彼は何を確信したでしょう。あの人は神から使わされたものだ、あの人はメシアだ、あの人は私を救ってくださる方だということを確信して、彼の内側が変わったんです。揺るがないものをそこで手に入れたんです。だから何が起ころうと、どんだけ責められようと、一人になろうと、彼は揺るがなかったんです。肉体の目が見えたこと以上に彼の心の目が開かれた。因果栄光、それは私たちに与えられているチェンジのチャンスなんですね。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちの身に降りかかってくる さまざまな出来事、時に好ましくない、いや受け入れたくないようなことが起こってまいります。この世の人々はきっと過去に何か悪いことがあったんじゃないか、いやあなたが何か罪を犯したんじゃないかと問うでしょう。しかしイエス様ははっきりとそうではないと断言してくださいますから感謝をいたします。そしてそれだけではない、いやむしろそこに目的があるんだ、神の業が現れる、神の栄光が現れる、因果栄光だと主は私たちに語りかけてくださいますから感謝をいたします。どうぞ信仰を持って一歩また一歩と進ませてください。つまずきがあるか、あるいは転ぶようなことがあるか、罵詈雑言を浴びせられるか、いろんなことがあるでしょう。しかしあなたの約束されたその泉に到着するまで信仰を持って進ませてください。その時に私たちのうちには誰にも成し得ない本当の神の業が起こりますから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。